こんにちは、資生堂エスパークの中村です。この番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所、資生堂エスパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です。本日はこの番組の創立者である斉藤さんをゲストに迎え、美のひらめきと出会う場所を振り返っていきたいと思います。
今日はこの番組立ち上げの協力をしていただいた坂口くんも。
はい、坂口です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
まあ、お二人立ち上げから関わっていただいて、まあ、今日は振り返りながらリニューアル後への思いっていうところもちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、まあ、率直にあれもう何年でしたっけ。
今年の3月で2年半。
2年半
経ちます。はい、
まあ、実際2年半続けてきて、こう、まあ、社内の、まあ、体制であったりとか、まあ、協力メンバー反響であったりとか、まあ、社外からの反響っていうところもあったと思うんですけど、そのあたり振り返っていかがですか。
なんかこう多分ラジオのいいところっていうか、ラジオってこうすごくいいですねみたいな声ってひっそりとこう伝わるみたいなところが結構あるなっていうふうに感じていて、本当にいいなと思ってる人がたまたまこう会社であのすれ違ったり、エレベーターで一緒になったりとかした時に、実は聞いてますとか、あのめちゃくちゃいいですよねとか、応援してますみたいな声はちょいちょいあったりとか、まあ他の企業さんとかからもポッドキャストウィークエンドとかイベントに参加すると、あの声かけてもらって、やっぱりこういった活動をやりたいんですよねっていう声はあったりして、で実際始めたんだけど少し伸び悩んでるんですよねとか、そういう声とかありながら、まあお互いなんかこうつながりっていうのが、なんかそこでそういう人がいるっていうことを知れたりするだけでも、なんかこちらとしてもなんか心強いし、まあ、そうやってあの話を聞きに来てくれた人も勇気を与えられていたら嬉しいなみたいな、感じのは、まあ、何回かありますよね。
2年半経ってこう斉藤さんがそっち側の人間に完全になってるなと思って、ちょっと感動してるんですけど、
そっち側というの
は2年半前ってもう斉藤さんも本当にポッドキャスト一リスナーで、ポッドキャスト大好きな、で古典ラジオ古典ラジオって言って、いやいいんだよねポッドキャストみたいな話をして、やりたいんだよねとか言ってた側だったじゃないですか。でも今2年半ぐらい経ってだいぶノウハウも溜まってきて、で継続力みたいなところがちゃんと持ちながら進めてきたっていうところで、他の企業の方から見てもやっぱりすごい活動ですねって言われることが、あの多々あったと思うんですけどね。でそれであの周りにこう影響を与えられる側になってるっていうのが、あの本当素晴らしいことだなと思います。
ありがとうございます。
最初一緒にやってた時ともうやっぱり2年半続けるとこう、こう変わるんだみたいなのが、斉藤さん自身のなんかこう成長みたいな
横で見続けて
見続けて
ありがとうございます。
それをねすごく感じてますね。
坂口さんに言っていただいて、
成長してますよ
ありがとうございます
、でもやっぱりうちのポッドキャストというか環境の強みみたいなところって考えると、やっぱこういう環境が整っている、まあ、設備的に整っているとかっていうのは、まあ置いておいて、やっぱ斉藤さんのを軸としたこの横のつながりがめちゃめちゃ効いてたなっていうのはすごく感じるところがあって、やっぱ他の企業さんとかでも、なんかこうあのなんだろう活動をもっと盛り上げていきたいんですよねって言った時に、やっぱポッドキャストっていうコミュニティの中でやっぱどれだけつながっていくかって結構難しいところかなと思ってて、例えばまあポッドキャストウィークエンドっていうイベントに参加したりとか、あとはポッドキャストのまあそういうコミュニティが集まっているところに参加して、今こういうことやってるんですよね、じゃあ一緒にコラボしてみましょうかみたいな話とか、あとは他の企業さんがなんかこういうイベントに出るんであのブース出してみませんかとかっていう話をもらったりとかっていうのは、やっぱり全部斉藤さん中心にこう広がっていったところがあったと思うんで、なんかもうそこはなかったらこれだけこうこの番組として幅を持たせたりとかコンテンツを膨らませたりとかっていうのは結構難しかったんじゃないかな。
まあね
まあね、
まあね、
いやいや本当草の根活動みたいなのが本当にすごかったですよね。
そうですね、
いつの間にかこうポッドキャストの誰々と仲良くなって、なんか
今度番組撮るから出ない
そうそうそう
独裁政治みたいにもね あとその例えば企業を経営する視点で言うと、その人にこう依存しちゃってるような俗人的な取り組みって場合によってはやっぱり良くないじゃないですかみたいなところもあったり、なんかそういったことを懸念すると、うん、やっぱり、うん、誰でもこう回せるようなやり方とかね、
うん、
あるなと思うと、今その中村君に言ってもらったようなところ、本当にその中心にいる人がいなくなったらなくなっちゃう話かな、
ね、プロコンありますけどね、
うん、
ありますけど、やっぱこういう新しいことやるときって絶対にこうやりたい人が引っ張らないと、すぐ障壁が出てきたときに、あ、もうちょっとやめちゃおうってなっちゃうのはやっぱ新規開拓って絶対そういうところあって、やりたい人が引っ張っていって、まあそれが最後パッケージ化してサステナブルに動いていくっていうのが、今やっぱそこを切り開いていくところじゃないですかね、
うん、そうですね、まあ、自分も本当にこういった新しいものを考えるって時には、その誰かしらがこういう世界がいいみたいなものをちゃんと描いてというか、
うん、
で推進していってっていうところがやっぱり必要不可欠、
うん
うん、だと思うので、ね、まあ、ここまでやらせ続けていただいたこの会社の懐の広さみたいなところはすごくあるなと思いますし、うん、でなんかそのこういった活動を、自分がこう推進していく中で、こういつもこうなんか思ってたのは、結構こういうボトムアップ的な活動って割とこう若手社員がやるとか、若手社員がこういうことやりたいんですみたいなのが結構あるんじゃないかなって思うし、はいはい、まあ、そういう声もたまに聞いたりとかはしたり、あとうちの実家で父親からそういうふうにも言われたりとか、
うん、あのね、のちょっと年がいってないか、
いつまでやるの
ちょっとチャレンジしすぎじゃないかっていう、
お父さん心配して
心配して、うん、大丈夫か、もう若手に譲った方がいいんじゃないかみたいな、ね、もちろんそのやりたいことを継いでか、まあ、もしくは全然自分と違う方向でも自分はこういうことをやりたいんだっていうのがあって、だったら全然それはもうそっちに推進してもらった方がいいなとは思うんだけど、あのでも別にその継ぐ継がない関係なく、
うん、
でもその一つの形としてここで提示したことがうまくいけばそのまま軌道に乗るし、まあ、場合によってはその会社のオウンドメディア的な枠の中で、まあ、こういうふうに見えるとすごく会社としてもすごくいいよねっていうところに合わせていってっていう形もあるかもしれないし、うん、全く違うアイデアを若手の中村くんとか坂口くんとかがこういう風にした方がいいんじゃないかっていう別のアプローチになって、この活動はなくなって、でもそれは決して無駄じゃなかったみたいな、なんかそういうところがあるかなとは思うので、やっぱ0から1とか新しいものを考えるっていう時には、まあむしろ俗人的でその人の個性っていうのがすごく紐づいてた方が、
うん、
その周りに対する影響、その人が本気でこれやりたいんだなっていうところが伝わった方が、その次全く違うことをやるにしてもなんかすごくポジティブな影響が与えられるんじゃないかなとは思ったりしますね、
うん、
そうですね、若いというか、まあ、思いとエネルギーがある人が
バッと
やればいいかなというところで、
で
もあれですね、最初の時って結構もうやれ、うん、いけいけって感じだったじゃないですか、だから どういう未来を想像してたんですか、こういうなんかそういう新しいこと始める時って はいはい、うん、なんかそのいろいろ説明とかしないといけないじゃないですか、
うん、
こう今 こういう状態をイメージして、
うん、
最初進めてたのか、
うん、
どんな感じだったんですか、
なんていうかどこから話そうかなみたいな話になるぐらい今でもそうなんだけど、やっぱりこのポッドキャストの取り組みっていうのはなんていうかいろんなところでいいメリットというか効果があるなと思うので、
うんうん、
これを語るときにいっぱい語っちゃうんですよね僕は、
うんうんうん、
でそれで結局どこが大事なんですかって言われたりとかじゃあどっちの方向に向かいたいんですかみたいな話になっちゃったりして、でそれが結局今まで定まりきれず誰向けのコンテンツかっていったところでちょっと、うん、足踏みしてるところもあるんですけど、うん、だから例えばこの喋ってる研究員っていうかこのポッドキャストって喋ってるだけでも要は誰が聞かなくてもここでこう今3人ですけど、
うん、
話をしてで普段こう喋らないような内容とか喋ったりとかして、うん、まあ、それでなんか単純になんかこうコミュニケーションとして、
うん
うん、いい効果もあるし、なんか自分の気づけなかったことにもいっぱい気づけたりとかすると、
うん、
でさらにそれがあのポッドキャストだからあのこうリスナーの人が何気なくながらで聞いてると、まあ、その声がなんかこう近くに感じたりすごくなんかこう好きになっちゃうみたいなのがあったりするし、うん、でそれがこの会社の中で まあ、その新しいその会社と生活者のコミュニケーションの形みたいなのってどんどん変わろうとしている。でもどうなんか変わんなきゃいけないけど、どう変わったらいいんだろうかみたいなところでいろいろいいやり方っていうのを模索している、
うん、
でもうポッドキャストってあんまり会社会社っていうか、むしろ会社出さないで、その人が本当に思ってることっていうのを話すと、その人のこう人が感じれるじゃないですか、
うん、
あの会社ってこういう会社じゃなくて、あの会社のこの人はこういう人なんだなみたいな。それが仮に例えば1人だったとしても2人だったとしても、なんか今まで分からなかったことがなんか分かってくると、ちょっとなんか見方が変わってくるっていうか、その会社の見方だったりとか、なんかそういう体験がきっとあるだろうなと思ってて、でそれを感じた人がこうなんかいいなと思った人が他の人にこう伝えてくれたりとか、なんかそういうのが弱くてもつながっていくと、いい方向にしか向かってないんじゃないかなっていう、その会社としても、
うんうん、
出演した人にとっても生活者にとっても、でそれって多分そのこういう社会と調和していくみたいな、なんかそういった方向に確実に向かってる方向の流れだよなと思うし、あと AI みたいなところの進化が著しい中で、人間ってなんだっけみたいなところを問われる中で、こうやって本当に喋ってると、人の大事さっていうか、僕たち人だよねっていうか、
まあ、そういう効果がいろいろあるんですよね。まだ我々も分かってないような、
うん、見えてないところも、
見えてない効果がまだいっぱいあると思う。
でさっき若い人がやることでしょって言ったじゃないですか、
うん、
だからでも例えばボトムアップ活動って、ああいう活動って割とやっぱり若手がこう生活者とみたいなところが結構強いかなと思うんですけど、
そうですね、同期とかも多いですね、
うん、でこのポッドキャストって本当にあんまり年代関係ないから、うん、参加してくれる研究員とかリスナーもそうだし、老若男女問わず参加しやすいし、
うん、
っていったところが一ついいところだなと。要はこの会社の中の決められた仕事以外のことで、でもなんかこう刺激を受け合ってインスピレーション得たいよとか、
うん、
なんかそういう取り組みに参加しやすい場所があるっていうのがあるし、まあ、時代の流れとしてもう若い人がこういうことをやることとか、そういう考え方自体がそんなことないんじゃないっていう、ね、
うん、
ものによりけりだとは思うし、
まあ、バイアスかかってますもんね。
そうそうそう、むしろそのこれからやっぱり私もそうですけど、どういう働き方しようかなとかやっぱ思ってくる中で、あ、こんな働き方もあるんだというか、
うん、
あ、そういうふうに、ね、言ってくれた人がいるんですよ、
うん、
その年配の方がこういうことを取り組んでるっていうのが、まあ、そういう時代なんだというか、
うん、
そういうなんか見え方をしていくっていうのはいいんじゃないかと、うん、いうふうに、そういうふうに言ってくれてすごく嬉しかったんですけど、
うんうんうん、
なんだったらこういろんな年代の層の人がこうやって話し合って、
うん、
むしろこうギャップをこうちょっとすり合わせるように使ってもらったりとか、価値観アップデートしていくみたいなのは、
うん、
なんか積極的にやりたいですよね、
うん、ちょうどそのコロナだったじゃないですか、
うん、
これ始まる時、
うん、
でなんかこうコロナ以前よりこうなんとなくこう飲み会だったりこうなんか複数人で集まってなんかアイデア出しするみたいなのがちょっとこう減ってきてた感じだったんですね、2021年とか2年で、そっからこうもうポッドキャストって全然接点ない人を掛け合わせたりとか、あ、この人の考えてこうなんだってこうリモートでも聞けたりとか、それからこうインスピレーションがなんか生まれるとか、そういうところがすごい効果があったかなと思って、まあ、個人的にはそこがね一番ポッドキャストやってて良かったとこかなと思うんです。なんかこれ唯一ぐらいじゃないですかねって思うんですよね。コロナ以降でこういう人のなんていうんですか、ミックスされるようなこういうプロジェクトというかものがあるっていうのがポッドキャストがこう頑張って引っ張ってくれてた感じがちょっとあるんですよ。
そうポッドキャストの外でも斉藤さんがランチ会を、
うんうんうん、
結構主催していて、
ね、会社でね、
会社でちょっと企画の話もあったりとか、まあ、何もなくても最近こういうの考えてるんだよねとかっていう、うん、まあ、そういう場があって、みんなでリモートとかでも弁当を持ち寄って話すっていうのも、
う
ん、
そうですね、
あれは唯一無二だったんじゃないかなって。
もう必ず毎週この時間はここで僕は誰も参加しなくてもいるんでみたいな
ありましたね。
そう、それで来てくれた人と本当に雑談するとか、
うん、
なんかそういう場所がやっぱり必要だなと思ったし、なんか自分がこの活動を通して本当にやりたいなと思ってるのって、やっぱその創造性を解放するっていう時に、まあ、個性がすごく大事だなと思ってて、
ああ言ってましたね、
そう、その人の個性っていう、うん、もちろん会社で仕事をちゃんと成果出すっていう風に考えると、やっぱりその自分の専門的なところで、あと会社から求められているところでちゃんと効率的にやる、そうするとその自分 の, そのプロフェッショナリティのところが、うん、すごく前に立つじゃないですか、
うん、
で打ち合わせしている時もそこのプロフェッショナリティの仮面をかぶった、まあ、かぶってないように見えても実はでもそこがかぶらされているみたいな感じのところで議論するから、うん、なかなかそこに違うような話をしにくい雰囲気だったりとかするけど、うんうんうん、でもそうするとそこの中でしかなんかこう生まれる答えしか出てこなかったりするけど、
うん、そうそうそう
そう、新しいアイデアとか本当にこれ進めたいよねって思うアイデアって、やっぱりなんか合理的に考えてこれとこれ組み合わせたらうちの会社的にはこれでこう言っていいんじゃないみたいなことじゃなくて、
うん、
いやなんか今まで抑えられていたその本当は自分ってこういうキャラクターとかこういうのがあって、その自分も気づいてないような範囲かもしれないけど、そこに気づいて、あ、自分って実はこんなこともできるんだみたいなの気づいた時の解放感、それはもう凄まじいんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
そういうのをなんかみんな解放したらいいって思ってて、
うん、
だからそのエスラジランチっていう名前でその、ランチ会みたいなのも、うん、なんかもう会社にいるんだけどそういう仕事でやんなきゃいけないこれみたいな囚われみたいなものを一旦ちょっと取り除く、でそこでなんかやりたいこと自分の好きなことを話してたら、あ、でもそれってこういうことだったらこれ面白いんじゃないみたいな誰かが言ってくれたら、うん、なんか新しいその自分の進むべき道みたいなものが見えたらすごくいいなと思ったり、なんかそういう場所がっていうか場所が必要だし、そういう風にみんななってほしいなと思って、だから一応掛け軸掲げてたじゃないですか、うち の, あのチームスに、わかります、
個性爆発、
そうそうそう、そういう2つうちのこのエスラジの活動では僕が大事だと思う、もうこれ勝手に会社関係なく僕が大事だと思ってる話なんですけど、
うんうんうん
うん、脱やらされ感みたいなのと、うん、らしさ爆発っていう、うんうん、
あ、らしさ爆発、
うん、だからその人の個性がね、もうなんかちょっとうざいなって思われるかもしれないけど、でもその人が本当に解放されるぐらいらしさが爆発した時に何が生まれるかみたいな、
うん
うん、その結果なんか、あ、やっぱりちょっと近寄りがたいなっていう可能性がゼロではないかもしれないけど、うん、でも少なくともそこでなんか今までだったらちょっとそこにみんながこう蓋閉めちゃったりとかするようなものを一旦ちょっと解放して爆発させてみた時に何が生まれるかみたいな、
うんうん、
すごくやりたいなと思って、
もう狙いはまって個性的な人間しかいないです
からね。まあでもこういうふうにポッドキャスト活動やりたいみたいなので集まってくる、結構集まってくれるじゃないですか、
うんうんうん、
でもえ、みんなこんな個性強いのって思うんですよね、うん、あとゲストで呼んでもみんな個性強いから、
うん、
やっぱもう隠れてたんだと、
そう、よくみんな仕事してたなって、
そうそうそう、なるほどねと、やっぱねこういう動かないと分かんないですよね、うん、そういうのってね、
ちゃんとみんな人なんですよね、
そうですよね、うんうん、僕も本当にここ最近思ったけど、その人なんだなっていう、うん、人って
機械じゃないんだな、
機械的に仕事しすぎでしょ、
いやっていうのもだからそのなんていうか、その趣味の部分とかその仕事上必要なことじゃないところっていうのを知るっていうことが、それって本当に、あ、この人って人なんだなっていうことが分かることなんだなって思って、うん、ってことは今までの仕事っていうのはなんかこう打ち解けた雰囲気でやっているつもりでも、実はでもやっぱりその仕事としてのプロフェッショナリティみたいなものが、うん、前提としてあって、そうするとやっぱ心理的安全性ってなかなか生まれにくいところがあって、まあ、そのこんなこと言ってもその効率を落とすだけだしとか思っちゃったりとかするけど、うん、でも本当にいや人なんだよねっていう、いつもこう打ち合わせしてた人が実はこんな趣味があってみたいなところが知ってると
分かる、
そう、ね、飲み会とかでよく行ってた仲間だったらまあまあそれはやりやすいけど、
うんうん、
それがポッドキャスト聞いてあの人のちょっとしたその趣味知ってるだけで初めての打ち合わせだったり、でも 仲間感がちょっと少し出るじゃないですか、うん、そういうところって大きいなと、
なんかみんながなんとなく感じてるとこだと思います。最近ちょっと静かだなとか、うん、みんな落ち着いてるなとかっていうのは、うん、やっぱりなんとなく感じてるとこがあって、うん、でそこを打破する力があるかなっていうふうに思います、う
ん
う
ん、なるほど。それって、世の中の流れ的になんか変えていかなきゃいけないみたいな、うちの会社もそうですけど、うん、イノベーティブな働き方しなきゃいけないとかで働き方変えようとするじゃないですか、うん、でもそこで今までやってなかったことをやろうとするとどうしてもやっぱなんかちょっとやりにくくなったよねって空気もやっぱできちゃうと思うんですけど、うん、だからそういう意味で、うん、ポッドキャストはなんかそこの一つ、ね、聞くだけで参加した気がするみたいな、うん、ここの組織に仲間感が少しでも芽生えて貢献できたらいいのかもしれないなと今ちょっと聞いてて思ったんですけど、
今後リニューアルしていくっていうところにあたって、うん、なんかまあかつて2年半前に抱いていたそのあるべき姿、なんかそこにはこう今後どうやって向かっていく、うん、
そうですね、まあ、リニューアルを考えてますと今、うん、でどういう方向性に行くかとか、そもそもこのポッドキャストの活動自体がどういう活動なのかって今年改めていろいろ考えてるんですよね、
うん、
そんな中でだからいろんな人にもヒアリングしたりとかして聞いてる中で、うん、やっぱりこう人がね、人っていうかその研究員の人が発信してるっていうところ、うんうん、もうそれに一番の価値があるというか、それはだから出てる研究員もその自分の人の部分がこう出せるみたいなところだったり、その聞いてる人もその研究員って人なんだなというか、思ってたよりもなんか親しみやすい人なんだなとか、親しみにくくても安くなくてもいいんですけど、なんか人なんだなみたいなところが一番大事かなと、要はそのめちゃくちゃこう話が上手な人をゲストに呼んで面白い話を聞いて配信するっていうことよりも、ここで働いている研究員の人が出るっていうことが、そこはなくしちゃいけないことだなと思うので、まあそれは一つありますね、まずね。あと今までこう配信してきて、まあ番組の毎週毎週いろんな企画があったりしたので、なんかこう統一感が若干薄れてるかなっていうのを思ってるんですよね、
うん、
なのでこう番組聞いた時にあれなんか先週と違うなとかね、ちょっと、うんうんうん、なんか期待してたのと違うなみたいになっちゃったりとか、せっかく面白いと思ってくれたのにその次期待に応えられなかったりとかもするかなと思うんで、なんかやっぱポッドキャストとしてはこの番組ってこういう感じで始まってこういう人が喋ってるよねみたいな、うんうんうん、でこの空気感があるからこれ毎週聞くんだよねみたいな、なんかそれって大事かなとは思っていて、で実際リニューアル後そうするかどうかはちょっとまだ今議論中だからちょっと分かんないんですけど、うん、なんかそれが大事かなと思うので、
うん、
少なくともその番組の構成だったり、うん、あと出演してる MC も今後リニューアル後はメインの MC は先週出演していた3人が、
うんうんうん、
必ず誰かが出て、
うん、
お便り回をその3人が答えていくみたいな、そういう番組としてのなんかこう番組の顔が見えるというか、あこの人の番組っていうのが何ですかね、まあ、僕がいなくても、例えばもうねいつ怪我して入院するかも分かんないしまあそういう状態でもなんかあ全然大丈夫ですよみたいな、
うんうん、
編集も僕一人じゃなくて他にもできるメンバーもねいますし、
うん
うん、なんかそういうところができるんじゃないかなと、その番組の顔となるようなところが型がこう固まってきたら、
うん、
と思うので、なんかそれは作っていきたいかなと。
そしたらあれですね、斉藤さんのお父さんももう心配して
ます。そうですね、
いつまでやってんの
そうですね
それもう若手に任せたから
もうそうすると私次何仕事しようって仕事がなくなるっていう、うん、懸念もありますね。
嬉しい悲鳴が、
う
ん、
まあ、もちろん別にポッドキャストはすごくいいと思うけど、ポッドキャストだけではないっていうか、
うん
うん、まあ、このポッドキャストの活動を始めたきっかけというか、もともとのモチベーションがやっぱりここの場所が、まあ、イノベーションセンターと、
うん、
イノベーションを起こしていく場所だと、もっともっとこうつながって何かがこう回り始めたらもっと面白いものができるんじゃないかみたいなふうなことをちょっとずっとこう自分が入社して転職して入社したからなんか感じていたところがあるので、
うん、
それに向かっていくためにもちろんこのポッドキャストだけじゃなくて そういう場作りだったり実際に具体的なものにつなげていくとか、うん、まあ、そういったことは多分やっていきたいなと思うんで、うん、まあ、その一つの手段としてポッドキャストはまあ絶対大事なものかなと思うので、
うんうん、まあ、ここから広げていくっていう感じ。
そうですね、非常にハードルを下げるっていう意味でポッドキャストはすごくいいと思うんですよね、
うん
うん、そういう場作りみたいな、うん、そこから本当にその人がやりたいことが出てくると次のなんか熱を帯びたものがつながりやすく。
じゃあ基本的な方針はまあリニューアル後も変わらず人にフォーカス当てながらみんなの意見を拾っていってらしさ爆発させていこうっていう、
うん、多分そういう風になるんじゃないかなと思いますね、うん、はい、
じゃあ2年半やってきてもそこはブレないっていう。
そうですね、うん、はい、それはあの皆さんとにヒアリングした結果、うん、それが大事だって言ってくれたんで、
お、
多分そこはブレないんじゃないかなと思いますね。すごいですね、
もう斉藤さんが描いてきたビジョンにみんながこうガッてついてきた結果ですね、
う
ん、それは。
いや、ありがとうございます。
影響が、
次は若手が、若手じゃなくて若手じゃなくてもいいですね。
そうですね。
うん、次は、うん、何かこうね感じて、自分は何ができるかなと思った時に、うん、これちょっとこんなこと言ったらうちの会社じゃ違うかもなって思っても本当にちょっとやりたいことだったらなんか考えてみたら面白いかなと、
うん、
うん、思いますね。
じゃあまあリニューアル方針は今絶賛模索中っていうところで、う
ん、はい。
あれですかね、皆さんにお便りとかで意見いただいたら、
あ、そうですね、そこもそうですね、あのリニューアル後はもっともっとその、まあ、ラジオの良さみたいな双方向の関係性とかね、うん、あの先週もその研究員に聞きたいことっていうのを募集してますけど、うん、もうそれに限らず番組に対するご要望なんか本当に自由にメッセージいただけたら、うん、まあ、それに応えていく形でなんか回していきたいなと思ってるんで、はい、
元坂口さん出してほしいとか。
そうですね。
でもいつでも出ますよ。
そうですね。
こんなの
いつでも出ますよ。そう、みんなからね、いつでも出ますよって言ってくれるんですよね。はいはいはい、あのなんでもっと出してくれないんですかみたいなことを言う人もいるんですけど。そうなんだよな。
固定ファンの力が。
だからね、
自分ももっとコメントください。もっともっとお便りください。僕を出してください。
なんかもう理想はもう一人の研究員が全部自分の番組を持ってるみたいな。
オムニ PVP じゃないですか。
確かに、オムニ PVP、
オムニポッドキャスター、
オムニポッドキャスト研究員みたいな、
うん、個人のオウンドメディアを持っているっていう。
究極はそうですよね、うん、究極は自分のもう研究ですら自分で説明なんかして、
そうだ、
ね、自分で作っ、お便り聞いて自分で作ってとか、
ね、教えて坂口先生ができるっていう。
究極はね、うん、そうですね、そうですね、
会社っていうのがどんどんちっちゃくなっていく、
ね、そうですね、
一人が一つの会社みたいな、
あの研究員たちが集まっているこの組織みたいなね。いやでも本当に世の中の流れ的にはみんなね、もうそういう方向性にはなってるかなと思うんで、うんうんうん、まあ、とはいえね、とはいえあのやっぱ大きなね歴史のある企業としてしかできないこともあるし、
うん、
なんかそこの形はね僕が考えることではないですけど、なんかみんなで探っていけたらいいんじゃないかなと思いますけどね。
こういうの聞きたいって言ってもらえれば、
あのぜひ本当に社員でもあの社外の方でもリスナーの方でもお便りフォームに入れてもらえると非常にありがたく思います。
じゃあ次週を楽しみにいただいて。
そうですね、
はい、じゃあ今日はこちらで、
はい、
お別れとさせていただければと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。